的心理 information。
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介や体験学習、展示など情報をお伝えいただいております。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から井上さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなお話になりますか。
はい、本日はですね、まあ、3月の行事ということですね、ちなみましてですね、ひな祭り、これの歴史ですとか、まあ、サンダのひな祭りに関わる行事、これについてお話をさせていただきたいと思っております。
ありがとうございます。確か前回はイベントで少しね触れていただきましたけど、今日は詳しくお話しいただけるということで、あのひな祭り、おひな人形をね飾ってお祝いしますが、そのひな人形の段飾り、これにはどんな歴史があるのかちょっと伺いたいですね。
はい、まずはねこのひな祭りというこのまず日にちなんですけども、ね、はい、3月の3日もこの日がひな祭りというのは皆さんよくご存知だと思いますけれども、ね、はい、この日はですねもともとですね上司の払いという日になっておりまして、ま、身についた汚れですね、汚れを落とすためにこれで人型の、ま、人型といいましてもなんか人の形をした例えば木の板ですとか髪を切ったもの、こういうものの体を撫でてですね、自分の汚れをそちらに移してですね、その人形を川などに流して清めるといった行事がございまして、これが中国の故事に由来をしている、これがひな祭りの、ま、元祖と。ております。
流しびななんかもじゃあこの辺なんですかね。はい、そうですね。なるほどね。
続いてひな人形というものがねそれから出てくるわけなんですけれども、はい、まあ、このひな人形、まあ今はですね、まあ、7段、5段飾り、7段飾りという段飾りがあるのですね、ひな段に飾るんですけれども、はい、このひな段というものがですね、見られるようになってきたのはですね、はい、実は江戸時代になってからになるんですね。
そうなんですか。あ、
それまではですね、はい、代理美な お代理様とおひな様、この2人の人形をですね、直接毛線を敷いた、はい、上に2人並べておいてですね、はい、まあ、後ろに屏風を立てて、まあ、花を、少しの飾りを飾るといった簡単な作りのものだったというようになってます。
そうなんですか。
はい、でひな祭りというものが、ね、盛んになってくると、うん、まあ、その分だけ人形も豪華になってくる、はい、で人形の道具の数も増えて、人形の数も増えてというようになってきて、はい、まあ、平らに置くというのはちょっと狭くなってくるということで、ね、どんどん段の数が増してくるというようなことになって、今の段飾りになっていたと言われております。
は
い、
そうですか。その段飾りこの頃からこう全国的になっていったということなんですか。
したですね、この頃からということではないよ。
違うんですか。
はい、はい、段飾りはですねまず江戸を中心にしましてね、はい、関東で発展をしていくんですけれども、
段飾りは関東発展ですか。は
い、そうです。その頃関東では段飾りだったんですけど、関西ではその頃どうだったかと言いますと、まあ、だいぶ豪華なね、もう段飾りとは違った御殿飾りというようなものがやはり優勢で流行りであったと。
そうなんですね。そうなんです。はい、
まあ、御殿飾りという名前をなかなかね現在聞かなくなってしまいましたけれども、この飾りっていうのはですね、うん、今のような段飾りとはちょっと違いまして、まず建物の、まあ、今でいうところ のドールハウスみたいな感じの家の、そうですね、
ジオラマって感じでしょうかね。
ジオラマの家を組むんですね、御殿を組むんですね。はいはい、でその中にですね代理びなを、まあ、置きまして、まあ、本当に宮殿のような作りになっておりますので、
よりいいですね。
はい、その中にですね、まあ、三人官女がいらっしゃったりですとか、はい、まあ、右大臣、左大臣の随身がいたり、あとちょっと今はあんまり見かけなかったけど、三人の上護さん、まあ、これはですね、庭掃除の、まあ、ほうきですとか、煮炊きをする道具を持っているこの係の方々が添えられるというような形です。
なんかね、泣いたり笑ったり怒ったりしてるのを私、段飾りで言いました、言いました。なるほど、
表情豊かな、ね、3人、そうですね、3人がいるんです。
三人上護 なるほど、
はい、そうなんです。で、これもですね、実は建物自体もですね、本当に華やかであって、うん、京都の御所に見立てて作られてるというようなことになるんですね。
そうなんですね。じゃあこの御殿飾りは上方の文化が生んだものということですね。これは現在も売られたりしてるんでしょうかね。
現在はちょっとそうなんですけど、まず御殿飾りというものの飾りになってくるんですけれども、はい、まずこれもね、江戸の末頃に登場してきたものなんですけれども、
うん、ね、
先ほどお話しした通り、はい、髪型で流行したと、うん、
はい、
で、まあ、貴族色の強いものということでですね、もう本当に髪型一体で流行って流行をして、まあ、はい、明治大正この頃まではですね、主に京阪神館この地域で流行をいたします。
あ、はいはい、あ、そうですか。
でその後ですね、まあ、戦後になってようやく日本一帯の方に流行していくんですけれども、まあ、今のね、まあ、建物を建てなきゃいけないですとか飾りをつかなきゃいけないという、そういうさまざまな事情もあってかなくてか、昭和の30年頃にはですね、もう実は姿を消してしまうということになってしまいます。
ということは今となっては貴重なものなんですね。
そうなんです。
うん、
はい、あ、そして、ね、この三田市内でもですね、実はその御殿飾りというものがなかなか残っておりましてですね、はい、それを、まあ、毎年公開する機会がございます。
はい、これはね、この時間にもお伺いしたことありますね。私も寄せていただいて拝見しました。ご紹介ください。
はい、現在ね、ひな祭りの期間で旧屈家住宅とさだふるさと学習館の方に、ね、はい、展示をされている飾りの中にですね、御殿飾りがあるんですけれども、この御殿飾り、実はですね、屈家ゆかりのおひな様と呼ばれるものでございます。はい、これはですね、明治の32年、この時代にですね、まあ、三田藩の最後の藩主の久喜高義、こちらの方の孫娘に贈られたものになるんですね。で、本当にもう他の御殿飾りというのもたくさん実はあるんですけれども、本当に非常にそれ、その建物がどっしりがっしりしていて、非常にも勇壮といいますか、
はい、
でございますし、かつその、まあ、きらびやかな飾りもございます。本当に細かいところまでよく作られているものになるんですね。
なんか私も見せていただいたんですけど、それから以前に山崎さんが来られてご紹介もいただきましたが、中にあるカルトも全部毛筆で書いてあるって伺いました。
はい、本当におひな道具といいますか、そこについている道具が本当に非常に大変細かいものでして、本当にもう人形が持つサイズの、もう本当にお茶組みの道具があったりカルタがあったり豆本があったり、はい、本当にもう準備をしてて、あ、これはすごいなという、本当に毎年それは思いますね。
で、虫眼鏡かなんかを展示のところに置いてくださってるから、それで見ることもできますよと、ご案内いただいたこともありますね。
なかなかね、ちょっとケースに近づかないとね、見にくいというのもありますけれども、
は
い、ね、じっくりこの機会にね、もう並べている機会がございますので、ぜひじっくり見ていただきたいと思います。で、今回はですね、
はい、
例年にも増してですね、実は久喜家にゆかりのある御殿飾りがですね、実はもう一回三田市の方に寄贈されました。
そうなんですか。
はい、ちょっとね、私もなかなかいろいろあるんですけど、ちょっと三田市外に現在お住まいの方なんですけど、久喜家の、はい、孫娘、同じ孫娘の方なんですけど、その家系の方になりますね。
ま、あ、そうですか。まあ、
その方からちょっと三田市の方に今年寄贈された御殿飾りがあるんです。で、本当に初めはですね、御殿飾りがもう一個来るんだなと思って見たら、久喜家の飾りとも瓜二つなんですね。
そうですか。
そうなんです。本当に、
じゃあおじいちゃまのお気持ちがそれぞれの孫娘さんに同じようにプレゼントされた。
で、人形もですね、人形は本当にその時代は手作りですから、本当に顔の表情っていうのが、ね、やはり少し違うかなという、
そうですね、
本当にそれくらいの違いで、あと本当飾りにしても、中の内装の飾りにしても本当に綺麗ですし、本当にもう一つそのゆかりの皆様が増えたなという感じで、
すごいですね。はい、それは、どちらに飾ってあるんですか。
このお皆様ですね、現在ふるさと学習館の方の展示室に飾ってございます。はい、ふるさと学習館に一つと、久喜家に一つということで、二つ今年はね、ございますので、ぜひね、この機会にご覧いただきたいと思います。
そうですね、お雛様の歴史にも触れられる本当いい機会になると思いますね。ぜひ皆さんもお出かけください。そして三田としてのひな祭りはどんな感じだったんでしょうか。
はい、三田ではですね、およそ一月、少し遅れまして4月にお雛様のひな祭りを行うといううちが多かったというふうに伺っております。これですね、旧暦の季節感に沿うといった形のものでございまして、3月のこの時期にお雛様は出して飾りはするんですけれども、すぐにしまわずにですね、4月の3日ぐらいまで飾ってある家、これも多かったようでございます。
我が家もそうですね、関西は割と多いですね。
そうですね、で節句人形もですね、ひな飾り、ひな様以外にですね、市松人形が出てきたりですとか、天神様の掛け軸、こういったものを飾った家も実はあったようなんです。で子どもたちもこの日というのはですね、ご馳走を重箱に入れていただきまして、山に行って遊んだりということがあったという思い出を語れる方もいらっしゃいます。
そうなんですね。いろいろとその地域地域の特徴もありますけども、子どもさんたちが重箱にご馳走を入れていただいて、で山に持っていくっていうのも楽しそうですね。ありがとうございます。さて、それでは次に、毎年ひな祭りの時期に合わせて開催されていますイベント、ひな祭り in 三田、これに前回も少し軽く触れていただきましたけども、詳しく伺っていきたいと思います。例年たくさんの見学者が訪れるこのイベントなんですが、今年はこのコロナ禍でいかがでしょうか。
はい、今年はですね、ひな祭り in 三田現在行われておりましてですね、2月の27日土曜日にスタートいたしまして、4月の4日の日曜日これまでの開催となっております。と例年と少し内容が変わっておりまして、三田ふるさと学習館と旧区域系住宅資料館、あとは宮明神窯史跡園、この3館は例年通りなんですけれども、あと三田町にございます地場屋クラブさんと、あと三輪にあります宮会館さん、この5つの施設で開催をされていると、今年はこうなっております。で、例年ちょっと開催されておひな様ロードなんですけども、ちょっと今年はですね、なかなかちょっと難しいということで実施をしておりませんけれども、3月の7日の日曜日、今週の日曜日までですね、まではですね、この文化財の3館においてですね、来場された方にですね、オリジナルのプレゼントがあるということで伺っておりますのでね、多くの珍しいおひな様鑑賞できるこの機会にぜひご来場いただきたいと思います。
どうぞどうぞ。
ちなみにですね、この私もついさっきちょっと聞いてきた情報なんですけども、今年の3月3日例年その3月3日はね、本当にたくさん人が来るということなんですけども、このコロナ禍でね、たくさんやっぱり人に来ていただいて、皆さん見ていただけたということで、
そうですか、
報告をいただいておりますので、ぜひまた期間ございますので、ぜひご覧になってください。
やはりこのこういう時だからこそ、暦のゆっくりゆっくりと味わいながらね、生活したいなってお気持ち皆さん持ってらっしゃるのでね、おひな様の華やかさとなんかこうハッピーな気持ちになれるということで、ぜひ皆さんお出かけくださいとお誘いでした。では最後に、文化財施設へのお問い合わせ、それから開館時間、こちらのご案内お願いいたします。
はい、イベントなどの詳しい情報につきましてはですね、三田ふるさと学習館までお問い合わせをお願いいたします。電話番号を申し上げます。079-563-5587、こちらまでお願いいたします。ふるさと学習館はですね、午前10時から午後5時、17時まで開館をしております。またですね、隣接しております旧区域系住宅資料館、こちらはですね、3月の1日の月曜日からですね、4月の6日火曜日まで、この期間はですね、季節開館日といたしまして、通常では土日祝が開館日となっているんですけれども、この期間は平日も開館をしております。
はい、わかりました。
でこちらはですね、10時、午前10時から午後4時、16時までの開館となっておりまして、ふるさと学習館、区域系住宅資料館、どちらとも月曜日が休館日となっておりますので、お注意ください。また、文化財各施設ではですね、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する対策といたしまして、入館時の手指の消毒や、チェック表の記入、こちらをお願いしております。この時期多くの見学者の皆様が、いらっしゃいますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
わかりました、ありがとうございました。今日は三田市文化スポーツ課から井上さんをお越しくださって、季節感たっぷりの話題、おひな様のお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。 三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は4月1日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。